じゃあ今の箇所を読みながら皆さんどう思いましたか。祭日間違えてると思わなかったか。これはイースターじゃなくて復活祭じゃなくてクリスマスのアドベントの季節じゃないかと思い考えやすいですね。まあクリスマスの時にイースターのメッセージやればいいと思うよということで、今日はちょっと変わってるメッセージになるかもしれません。まあ、一番大事な一年間の中で祭日は何でしょうか。その、まあ、英語で言えば holiday ですかとか、holiday という休みの意味じゃなくて、ただの、まあ、教会のカレンダーの中で、また一般の世の中のカレンダーの中で一番大事な祭日は何でしょうかと、いろんな人に聞けばいろんな答えあるでしょうね。普通の欧米の人は、あ、もちろんクリスマスですね。というでしょう。クリスマス一番大事ですね。特に商売やってる人には大事です。ということかな。利益の全部はその季節になる店もありますから。まあ一般の日本の方に、日本人に聞けば、お正月でしょうか。というでしょうね。もうすぐでね。まあ、ユダヤ人に聞けばどういうことでしょうか。まあ、旧約聖書には三つの一年に三回の男のたちはみんな集まるべきだということがありましたね。まあそれは杉越の祭り、ペンテコステということと、もう一つの天幕の祭りですかとか、なんていうかな。カリオの、そういうことね。英語で天幕と言うんだけど、タバナクルだね。名前は違う。そしてもう一つユダヤ人にとってはとても大事なのは、あがないの日ですね。それは秋にありました。絶対休むんですね。プロの野球の人であっても、一番大事なチームの中でも、ワールドシリーズに出ても、そういう人はユダヤ人だったら絶対休む。それはあがないの日でしたね。それは秋にありましたね。まあ、クリスチャンに聞けば一番大事なんでしょうか。クリスマスですか、イースターですか、復活祭ですか、どっちですか。まあ今日読んだ箇所は復活祭のことを強調されているから、まあ全体の聖書の中の書いてる箇所を計算すればやっぱり復活祭の方が大事になるでしょうとか、毎週日曜日もある意味でイースターの記念だが復活でしたか、それでクリスマスはダメだというふうに言えば言い過ぎだね。そういうことじゃない。でも、こういうことだな。もう一つの答えは、やっぱり両方大事ですし、イースターとクリスマス。クリスマスがなかったらイースターがなかったらね。イエス様生まれなかったら、結局十字架なかったし、復活もなかったし、その罪に対する死に対する勝利もないし、だからやっぱりクリスマスは生まれになったことは必要ですね。ある教会は、聖書に書いてないからやるべきじゃないという教会もあります。とても保守的な熱心な教会はの中でやる、そういうふうにやる教会ありますね。ちょっと残念だなと思うんだね。じゃあクリスマスはでも聖書の中で旧約聖書の祭りみたいなものと書いてないでしょ。絶対12月25日集まって朝の10時半から礼拝絶対するべきですと。あ、その日もしないね。あ、やってないか。どうして23日に子供会やるか決まってる。金沢の教会のメンバーになるときにはそれに従って絶対出るとかサインするそういうことじゃないよね。だから結局こういう答えはいいんじゃないかな。クリスマスということはチャンスです。主に用いられる日としてよく考えてよく祈ってよく準備していい集会できるようにチャンスです。ある意味である程度自由があるんじゃないかな。去年こうだったから、10年前からずっとこうだったからだから必ずこうだということは何も書いてないよね。だからどういうクリスマス会がいいですか。皆さん考えたことある。毎年こうですから考えなくてもいいでね。今年は子供会どうしますかとか、そのぐらいが誰が話すかとか、そのぐらいしますけど、何がいいか。本当にそこに自由があるんだよ。 旧約聖書みたいな祭りではない。それは、まあ、似てる共通点はあるんだけどね。でも気をつけなければ、毎年繰り返し繰り返しということだったらどうなるか。結局信仰のことは繰り返しているものです。仏教も同じことじゃないかな。祭日はこうですから、また正月来る、またお盆になるとか、またそういうことになるとか。私たちは将来向かってるんだね。生まれになったクリスマスの記念することあるんです。十字架のことあった、復活あった、そして将来の神の国の千年の王国あるんです。それを目指してる歴史は矛があるんです。そういうこと気をつけなければ、クリスマスはただ毎年毎年のと世の中のやり方と同じになるのは危ないね。それは何節に書いてた？書いてないね。今私は勝手に言ってることだね。よく考えてることだな。まあ聖書に行きましょう。この中、この箇所の中で、勝利とクリスマスの関係、勝利とイエス様生まれになったことの関係のことを基本的に考えたい。日本にはどういうクリスマス会あればいいか、ある意味で、やっぱりこういうイースターのことを一緒にするのはとてもとても大事。どこでもそうですね。結局、イエス様の生まれのことを話ばかりすれば、子供の紙芝居使いながら、ほら、生まれたんだね。はい、よかったね。そこまでだったら全然聖書伝えてないね。復活、十字架まで行かないとダメですね。だから、よく子供の教材では8個あるんだね。そして箱は綺麗な箱、プレゼントですよ。これ子供よく話すね。でもそれはちょっと開くとバラバラになる箱みたいだけど、十字架の形になるんだね。こういう教材見たことある？すごくいい。家内も作ったことある。また買うことができると思うんだね。結局、イエス様のプレゼントは、神様のプレゼントはクリスマスの生まれになった。だけど、それはちょっとこういうバラバラにして十字架になる。それだったんだよ。だから必ず私たちはクリスマス正しくイエス様生まれのことを伝えて、十字架まではつながらないと本当じゃないし、そして十字架の話はそれだけで終わるんじゃなくて、それは復活のこともあるね。カトリック教会は両方それで失敗してるんじゃないかな。考えたらクリスマスばかりやるのはもともとカトリックのやり方では、赤ちゃんのママのイエス様のことをマリアの像がよくあるんでね。間違いね。また十字架のことになっても十字架のままですね。復活の言葉ではない。それも間違いだね。それに気をつけましょう。だからここで勝利の言葉でね、復活の勝利ですか、将来の再臨の時に起こる勝利とイエス様を人間になってくださったの関係、いくつか考えたいと思います。今日のテーマはこれです。勝利、クリスマスは勝利です。聞いたことある？そういうふうに聞かないね。復活は勝利ですとかね。でもクリスマス、イエス様を人間になってくださったというのは、私たちの人間と同じ代わりになってくださって、もう天国にいるだけど神様ではなくて、地上にいるイエス様だから、人間になってくださった。21節に書いてるかな。21節も読むべきだったんじゃない？ 21 節見てくださいかな。22かなとか、その、まあ、その辺だな。一人のアダムのことですね。アダムによって、一人の人によって、みんな罪人になってて、それで死が広がったんだけど、でもクリストは、すべての人は救われるために、生かしていくために、生まれにましまになりました。はい。クリスマスは勝利です。そうですね。じゃあ、第一の問題。質問あります、私いつも質問するね、はい、じゃあこの勝利は誰に対するんですか。この箇所、よし、よく見てください。死に対する、ある意味で地獄に対する勝利だね。有名な54節ですか、死はあなたの勝利はどこにあるのかとか書いてありますね。勝利ということは3回書いてる。イエス様の再臨の時にこの全ての勝利に良い完成になりますね。じゃあ イエス様の十字架のあがないによって、復活によって、将来は私たちも復活されること、新しい体もらって、それで私たちは勝利者になる。この敵は死です。最後の敵は、そういうふうに書いてるね。Last enemy, 英語で。15節、26節にありますね。最後の敵は死です。ということでね。はい。じゃあどうしてその敵は怖いですか？どういう武器ありますか？皆さん私と違うかもしれないけどね、テレビ見るときには、まあ、インターネットで見る方が多いかな。もしかしたら、知見兄弟興味あるかもしれませんけど、飛行機、戦闘機に私は興味あるんです。ひどい。宣教師であれば戦闘機に興味あるか、武器に興味あるのは、宣教師はとんでもないな。戦争好きですから、いや、もちろんそうじゃない。でも、そのような、なんとなく、敵の敵、現在の中国はどういう武器持ってるか、ロシアはどういう武器あるのか、そして日本の自衛隊に何があるのか、あのようなことは敵が強いかどうかと分かってくるんだね。ものだけではないけれども大きいだね。ある意味でも面白い、ある意味でただ怖い。ここは死の強さは何であるか、律法ですねと書いてるね。律法によって、モーセの十戒だけじゃなくて、律法によってきちんと壊れることがない。だから戦闘機に言えば絶対負けないものです。ステルスの機械あるでしょ、レーダーに映らない、来るのは見えない、だけど 100%、まあ、この場合は見えるんだけど、それに対して何も文句言えない。それに使われるの武器は人間にはない。あのようなことで、ね、強い強い強い。でもイエス様は今朝のメッセージの中でもよくあったのように、その律法を完全に守って、それで私たちは救ってくださるんだね、聖霊の神様の働きで。でもこの敵は強いです。そして罪の結果である。じゃあ旧約聖書には同じようなことありますか？旧約ガルシーナクでしょ、旧約でね、旧約でも罪のことで敵が現れたことありますか？エレミア書を読めばね、エレミアの一生大第1章から23章ぐらいまで、エレミアの全部はユダヤの罪のことだって今です。そういうプリントも作ったことある、色別でにして、その全部その罪のことですね。ユダはこういうユダと部族だね、イスラエルはこういう罪を犯してしまったから、バビロン来るんだよ、裁きが来るんだよ、敵が寄ってくるんだよ、そして頑張っても負けるよ、もう勝利の可能性がない。どうしてですか？罪深いイスラエルだからと書いてるのね。それはだけですか？いや、他にも考えますか？ヨシュア記の中で敵に負けた話あるんです。いつでしたか？エリコじゃないね。エリコの後でどういう戦いがあったんですか？皆さん覚えてますか？あの小さい町の名前は何でしたか？愛ですね。愛といい感じ、いい言葉ありますけれどね。でも、愛という町は強かったですか？小さい町だから簡単に勝つんだけど、なんで負けたか、やっぱりあかんという人はいけないことやってて、エリコのものを自分のものにして、それで、あの一人の、まあ、家族も、協力したでしょう。でもあの一人の罪のことでイスラエルは弱くなってて負けてしまって、罪のことで負けるんだよ。罪のことで新約にしても旧約しても罪のことあるから、私たちは勝利者じゃなくて 死んでしまうし、また地獄もあるんです、救われてない人だったら。だから旧約にも新約にも罪に対することでね、それはまあそれは敵の現れる理由です。旧約でも見えます。はい、じゃあこの勝利はね、この十五章の勝利はね、どういうふうに勝ちましたか。まあ簡単ですね。皆さんよく ご存知ですね。結局イエス様の十字架の我が内によって卒業あったで復活あったから、だからその一人の人として第二アドムですかによって救いがあるんです、その勝利ですと詳しく書いてありますね。じゃあ似てることは旧約聖書にもありますか。どうでしょうか。旧約の勝利はなんとなく敵に対する敵の軍隊にするんだね。あのようなことでね、あ、どうして新約違う？やっぱり勝利は、新約と旧約はなんとなく違うのね。新約にはその罪に対するの勝利、死に対する勝利、永遠の命もらおう、軍隊作って敵に戦うということではない、新約ないね。でも旧約はイスラエル中心だったね。現代は教会でしょう。教会の中として、教会として福音の別伝えられている。サタンは働いているんだけど、霊的な戦いだね。旧約は霊的な面があったんだけど、軍隊はね、イスラエルはあるんだね。そして、でも旧約にも、どういうふうにイスラエルは勝ちましたか。強かったから、一番大きい軍隊だから、いろんなところを思い出してくださいね。ヨシュア記の中でも、やっぱり主の導きがあったから、勝利あったんだね。エリコの町はどういうふうに勝ちましたか。うん、すごい、壁を壊す機械を用意して、ローマのやり方でやったか。全然違う。3回、毎日、7日ですか、毎日1回、そして7日目には7回ということで、それで科学的に説明する人いるんだけどね、そういう歩き方によって、それでその壁は弱くなってて崩れたとか、そういうふうに説明する、まあ、もしかしたら科学の影響はあるかもしれませんけれども、でもそれをご存じるのは主だけですからね。やっぱり、主が与えられる勝利、ここもそうですね。57節ね、神様に感謝します、勝利与えてくださったからね。決勝のメッセージもあったんだね。人間の勝利ではない、神様の救いです。だから私たちは本当に喜んで、聖霊の助けがあってて主に仕えるんだね、ということね。8章12節からもそういうことでしたね。今朝もう一つ似てることありますね。前回はちょっとギディオン話しましたね。ギディオンの軍隊何人でしたか。ギディオン一人だけじゃないよね。でもなんとなく神様はギディオン一人として導いたんだね。そういうことあるね。そして300人でしたか。そして大勝利ある。そして他にももう一つの箇所でね、サウルの息子、ヨナタン。ヨナタンとそのもう一人の若者と一緒にペリシテ人の軍隊にいてて、登っていって、そしてまあ何十人、20何人が殺したみたいですけれども、でもそういうことによってペリシテ人はみんな怖くなってて逃げて、これは第一サミュエルのダビデをアレロの前の14章かな、ありますね。でもその時ではヨナタンいたんだね。大勢で勝利あるか、それとか少ないで勝利あるのか、神様にとって同じことです。という内容でね、あれは新約聖書と似てるんじゃないかな。ただ一人、そしてそれは特別な一人ですけど、神様は一人の人間に、もう新しいアドムになって、それでこの勝利ある。十五章のイエス様のこと、かなりそう書いてるね。だからどういうふうに勝利あるのか、上から取り通して、素晴らしいでね。 また信仰によってということもよくあるんだけどね。第一ヨハネ5章の4節には、あなた方の信仰、これこそ世に勝つ、よりに打ち勝った勝利ですと書いてるんだね。でもなかなか人間は信じないね。ギディオンは最初から信じたんですか？疑い深い。やっぱり神様働いてるギディオンは信じるようになったね。聖霊のなる神様の働きはそういうことでしょう。そしてそれは主の助けで私たちは信じて、でも人間に責任があるんじゃないかな。どうだったでしょうか。アラノの40年間はどうしてあったのか。40年間は約束された土地に入らなかったでしょ。どうしてですか。ヨシュアとカレブは信じたんだけど、あとの10人のスパイは信じなかったでしょ。そして国民はその10人の方が選んだんだね。だからあなた方の不信仰でアラノは死にますよ、責任あると書いてあるね。上からの救い間違いない。でも人間責任ある場所はあると思うんだよ。旧約聖書あのところでそれ見えると思いますね。はい、じゃあ次行きます。主からの勝利ですね。それは間違いないです。それもお話しました。じゃあこの勝利はいつになりますか。いつですか。15章に戻ります。15章の勝利は今ですか、将来ですか、どっちですか。イエス様はもう生まれになったでしょ。十字架につけられたでしょ。よみがえられたでしょ。私たちの身代わりになってくださったのはもう終わったでしょ。じゃあもう勝利あるね。ある意味でそうだね。救いもあるね。だけどこれはその時に54節だね。この時に変わるんだね。再臨の時に51節にもそういうこと書いてるんだね。空中再臨のことです。これもクリスマスに関係あるよ。イエス様に人間になってくださったから、体を持って天国に帰ったから、私たちのためにも来るんですね。それは書いてるね。みんな変わりますよ。51節に書いてありますね。ある意味で今、ある意味で将来という勝利のことだね。主の再臨はなければ、あと何年で、いつかわからないで、私たちみんな死んでしまうんです。考えたら嫌だね。教会の組織やるのは嫌ですね。でもクリスチャンになれば勝利あるんだね。だからこういう約束あるんだね。じゃあ旧約にも同じようなことはありますか。旧約にも勝利あるんだけど、でも 100% 勝利じゃないということありますか。ありますね。一番大きいの、有名なのはこれじゃないかな。エジプトから出てた、それは誰か与えられた勝利ですか。もちろんモーセじゃないね。モーセ持ちられたんだけど、神様はモーセ持ちられて、でもそういういろんな奇跡で、10回だったかな、そういう災いでね、最後にそういう最初の生まれた子供を、また海の渡ることも奇跡だったね。そして、すぐ、エジプト出てて、出エジプト記の5章はどういうことしましたか。勝利の歌作りましたね。勝利ですよ。大勝利です。でもすぐどうなったでしょうか。文句言ってるばかりで不信仰になってて、そして40年間アラノのことあったんだね。やっぱりイスラエルには主に従うかどうかとか、救われてから責任があったんだね。そして彼らは失敗しましたね。だから勝利あるのに、残念ながら40年間の失敗だらけでした。ということある。勝利あるんだけど、完全な勝利、まだ将来だということあります。はい。じゃあ、戻ります。第一コリントの15章だね。この勝利の結果は何でしょうか。勝利あれば結果あります。ね、 例えばギディオンのこと前回話しましたけど、ギディオンの勝利の後でどうなったんですか？ギリオン王様になったという結果ですか？まあそれはならなかっただけど、それはダメだったから。だけど40年間の平和あったんだね。40年間あったんだね。勝利の後で平和あると、私たちはよく考えるのは、戦争がなければ平和があるんだ。でも聖書のは教えてるのは、勝利の後で平和あるんです。イエス様の十字架の贖いと復活の勝利の後で私たちに平安がある。救いが完成してるから。まあ体のことはまだですけど、だから結局勝利の後平和平安、そしてそれは神様の方の勝利だったら素晴らしい。まあ、国同士のことでなかなか完全な国がないから。でもある程度私は思うんだね、神様は人間の戦争の中でも働いてると。変な言い方だけど、現代でも主に旧約見えるんだけど、イスラエルどうして、でも現代でもある程度ナチスドイツはある程度ひどいことで許されたんだけど、ここまでというのは神様決まったと思いますね。そしてそれの後でもう70年近いのですけど、70年になったね。平和あったのはある意味で、あの戦争は戦争の日本のために良くなかったかもしれないだけど、でも意味もあったね。うん、まあそういう結局勝利の後で平和ある。そしてここの結果のは、あの58節の生き方は変わる。あなたの生き方はあなたの生涯は虚しいではないですね。イエス様を信じて信仰を持つのは虚しいことではありませんよ。本当にこの勝利あるから、だから固く立って動かないでするんです。そして主の技に励みなさいということ、ね、ちょっとグリシャのことをちょっと話しますね。私旧約にいっぱい言ってるんだけど、私はこういう書き方はある、もしかしたらグリシャの歴史に関係あると思う。コリントはグリシャですね。グリシャはどういう国と戦ったっていうと、ペルシャだね。ペルシャのまあ、エステルキーとかエルダペルシアがありますけども、そういう意味でペルシアはそんなに悪くないなと思うんだけど、でもグリシア人にとってペルシアはひどいです。ダニエル書の後半の中でもね、アレクサンダー大王とか出てくるとか、でもその前の時代にはね、ペルシアはグリシアを焦げてくるんだね。それ2回ほどの戦争大きいのあったんですね。アレクサンダー大王現れる前にね。そしてそのグリシアはその中で勝ったんです。第一回目は主に海の戦いでしたね。船でした。それでアテネシーは強かったね。第二回の大事な部分は陸でしたね。そして狭い谷があったんでね。そしてペルシア軍はものすごく多いです。グリシアよりずっと 10倍とかもっと多いかもしれないね。そして攻撃できるんでね。そしてグリシア人だったらコリントの人たちみんなこれを覚えてる。あの狭いの峠のところで300何人ぐらいのスパルタ氏の人たちだったかなとか、また他の人も今いたらしいですけれども、そういう狭いところでしっかり立って取らないようにしたんです。そしてグリシャのやり方では、あたりローマと似てるんだけどね、聞くそういう、立ってですか、そういうことでとか、取らないようにするとか。そして、一番必要なことは何ですか？しっかり立つんです。怖くなってて逃げたらもうダメ。ということだね。ローマのあたりやったんだね。でも、あのことは本当に起こった。場所の名前は、誰か覚えてますか？で th の音で始まる。テオポレかな。テオポレという戦いかな。英語で言えば。歴史の詳しい人いますか。でも、グリシャ人はそういうことわかるんですね。 だからもしかしたら私思うのは、ここはパウロはわざわざ勝利の言葉をいっぱい使ったのは、やっぱりそれはギリシャ人にぴったりくる言葉です。なかなか日本ではそれは勝利の言葉、現代はあんまり聞きたくない、戦争の話を嫌だ。でもギリシャ人は勝利ということは、おお勝利。過去には何百年前でこういう戦いであったでしっかり立てて、それで勝利あったことは覚え出すと思うんだよ。多分。この後ろにこれあると思うんだね、うん、だから結局勝利あったのはその人たちは立てたんだけどね、私たちの場合は上からの救いです。信仰によって救われることですけれどもね。そしてその後で私たちの責任は何ですか。しっかり立つんです。復活のことは間違いない、信じてるんです。周りのギリシャ人みんな信じてなかったんだけど、コリントの信者は、教会員は信じてる。私たち同じです。周りの人は復活信じてない。症状まれ、そういうことあるのか、とんでもないよ、昔話だ。というふうになってる人多いでね、サンタクロースと変わらないでしょ。でもそうじゃない。本当にあったこと、本当につながってること、それで私たちをしっかり立って、主のために励みなさいということですね。じゃあそれでまとめて今日のメッセージのまとめです。これも、まあ、いくつかあります。第一は今日のテーマは何でしたか。はい、はい、今日のテーマは何でしたか。勝利。そうですね、みんなの分を作ったらよかったね。エグリビクトリーだね。ビクトリー、勝利です。イエス様にある勝利だね。復活によって、でもイエス様生まれになったからある勝利だね。はい、だからある意味でこれは神学的に言えば勝利論です。聞いたことある？神学でそういう授業ありますか？勝利論ないね。まあ、あるグループの中で、ホールネス教会は、信仰の勝利とか、霊的な戦いとか、強調するグループありますね。クリスチャンライフの中だけどね。でも、私は、旧約聖書のどういう勝利あるか、比べてでしょ？新約と旧約というのは。これは、本当に神学的なやり方ですね。勝利論です。まあ、神学では勝利論の授業ないんだけど、組織神学なんかあるんですよ。組織神学、みんな本持ってますか？皆さん買ってないですか？先生、どういう本買ったらいいですか？組織神学の本はあまり言いたくないね、問題ね。エリクスの本いいですかとか。他にないからしょうがないだな。3冊ですか？ 1 冊になったか？ 3 冊だね。先生持ってますね。あ、4冊か。ああ、いいね。昔は英語は3冊でしたけど、でも一つになった英語はね、エリクスンの組織神学です。その中で勝利の言葉はもちろん出るんです。どういうところに出るでしょうか。まあ、例えば、クリスト論ですね。クリストについて、イエス様について、クリスト論という部分を調べたら、イエス様の復活のことは出るんだね。それ間違いない。他にはどうでしょうか。救済論ですかということね。救いのテーマでね。その中で、イエス様の十字架の贖いによって勝利あるんだよって、ある程度出るでしょ。教会論の中でもある程度出るんですね。今日のテーマは。結局、旧約と新約は違うので、イスラエルはやっぱり敵の周りの実際の国ですよ。現在は教会はそれは霊的な戦いですよ。違うんだよ。ということは、勝利は教会にとって勝利と、またイスラエルに対してちょっと違うね。それは教会論の中で出るんですね。もう一つ。終末論。今日の歌詞は終末論でしょ。勝利は今ですか？将来ですか？ということは、それも、終末論だね。その最後のラッパーということは、空中再臨の勉強ですね。それはやります。だから、組織神学として、こういう今日の教理のことは、勝利のことは勉強できるんだけど、バラバラです。バラバラです。
なんとなく組織神学はダメだと言ってないんだけど、基本的には神学で学び方でね、教会であんまりやらないんだけど、こういうテーマで聖書を見る、こういうテーマで、でも決まってるテーマです。クリストを通して見る。神様、父なる神様として、聖霊として、救いとして、とか、そういうふうに、終末を通して、とか、そういう予言として、でも決まってるのはね、勝利論というのはない。いいですか？困る。すいませんね。今日私は、聖書のメッセージ大体終わったんだけど、もう一つの文句に言いたいことあります。ちょっとすいません、ちょっと我慢してください。はい。結局、いろんな大事なテーマがあるんです、聖書の中で。そして、組織神学の中で、私は神学時代で一番いい成績はそれでした。好きですよ。でも、大事ですよ。だけど、勝利論、まあ、礼拝論があればいいけどね。でも、勝利論は、ないね。でも、あったらいいよ。本当にバラバラに勉強するべきじゃない。ちょっとやってもいいですか、もうちょっと。創世記。創世記の中の勝利は何がありますか？イスラエルの国はできる前でね、基本的には、創世記。だから他の軍隊と戦って勝ったということは創世記にありますか？アブラハム一箇所ありますね。その、甥っ子のロットさんの、また彼、ロットの救い出すために、ある自分の300何人だったかな、いや、もっと少なかったかな。300何人のしもべえを連れて行って、戦って、ロット救い出して、戻ってきました。あの戦いの、普通軍隊的な勝利は、創世記の中あるんだけど、あとはない。どうしてですか？イスラエルできる前だから。うん。だけど、大勝利あるんだね。予言あるね。クリスマス関係あるでしょ。あの罪を犯したアダムとエヴァに耐えられたの約束は何ですか？女の子孫をあの蛇にするんです。あれはイエス様の十字架の贖いの予言ですね。だから本当に聖書の最初の勝利の予言は何ですか？やっぱり罪に対することです。ここと同じです。だから創世記はそういうふうに見てて、それからずっと出エジプト記のエジプトに勝ったこととか、アラノの中の戦いとか、また王様が与えられたイスラエルの勝利とつとつ調べて、そしてそれを新約の勝利と比べたらいい勉強だよ。あのような勝利論の授業、先生ぜひお願いします。勝利論の授業あればいいです。でも、まあ、もっとそれあればいいな。どういうメッセージがあればいいか、クリスマスには。そういうふうに始まったでしょ。結局、いろんなあるんです。必要の場合によって伝えるんだね。私は、クリスマスはなんとなく、勝利に関係ないようになってしまってる。テーマは残念だな。マタイの福音書を勉強すれば、ヘロデはいるでしょ？あの男の子みんな殺したでしょ？でもイエス様殺すできなかったでしょ？主に守られた、父なる神様に守られたイエス様が、ヘロデに勝ったんだよ。ということが、やっぱりマタイとして見えるんだね。そして特にマタイはイエス様は王になるからね。そして、あの予言の部分は24章、25章は大きく書いてるし。だから、もっと、その勝利のことはクリスマス通して考えるべきでね。はい、じゃあ最後に、何か、どういうメッセージがいいかとかね。まあ、クリスチャンは自分弱いですと思い込んでるしまってるんだね。私たちは頑張っても人集まらない。経済的には教会は弱い。でもイエス様の復活あるから、私たちは勝利者ですとか言ってるね。私の知ってるの鳥の伝道師でしたけどね、あの伝道師アメリカ人でしたけど、いつも自分の、まあ 手紙のサインですかの前にいつも書く言葉でね、一つの言葉でね、こう書いてあるね。On the victory side、 勝利側にいると、そして自分をサインするんです。私たちはそうですよ。勝利側にいると、イエス様によってね、私たちはそうです。そしてあの中のクリスマスの大事な部分です。でももっと広くていっぺんに見るべきでね、去年のクリスマスの話の中で私は斉藤先生に頼まれてエゼキエル書をやりました。皆さん覚えてる、去年のエゼキエル書37章のクリスマスメッセージ、いや、エゼキエル書予言でしょ、イスラエルの将来でしょ。でもあれはやっぱりみんなそういう考えでメシエを向かったんだね、あのようなメッセージだけど、最後にはやっぱり永遠のことするのがあるんだよね。去年もそういうこと話した、よかったと思うね。はい、じゃあいろんなこと言えますけれども、クリスマスのメッセージはいろいろあります。一つは勝利です。じゃあお祈りしております。天の父様、今日旧約聖書の部分を思い出しながら話しましたけれども、でも最初から罪に対する勝利のことも予言された通り、イエス様来てくださって身代わりになってくださって、また復活されて、今でも私たちの一人一人のために祈ってるし、また再び来られる、感謝いたします。私たちのクリスマスの話はただの2000年前のある夜起こったことだけでなくて、その全部の中であることを感謝いたします。主、どうか私たちはそういうふうに聖書を正しく広く深く見えるとき生きるように導いてください。組織神学校の批判するつもりじゃなかっただけど、聖書神学校の必要性も感じました。広くて全体的に見るべきだ、感謝です。これからのクリスマス季節は一つ一つの計画があります。主、どうか一つ一つの集会を導いてください。新しい人が来るように、救いはあなたの勝利ですということも間違いないです。人は救われたらあなたの力によるんです。主、どうかそういう人がいるように、また私たちは落ち込まないように、勇気を持って信仰によってあなたに従って働くできるように、この季節に必要な力を与えてください。主イエス様の御名によってお願いします。アーメン。